こんにちは、遠藤和樹です。向井蘭の社長は労働法をこう使え。向井先生、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さあ、ということで今日も行きたいと思いますけれども、
はい、
明けましておめでとうございます。
おめでとうございます。2025年ですか、
初回の配信でございます。
いやー、もう2025年になっちゃいましたね。
いやー、本当ですよ。
早いですね。
そんな中でね、いきなりね、さあ、はい、労働法の話というのもどうなのかだなと思った中でですね、
はい、
今回は向井先生が年始にふさわしいお話あるんですよというふうに言ってくださいましたのでね、ちょっと今日はね、緩やかに行きましょうかと思っております。はい、
そうですね。まあ、ネットフリックス契約してまして、
ね、はい、気づけばヘビーユーザーですよね。
結構隙間時間見てるんですけど、
へーへ
ー、あの極悪女王っていうね、う
ん、あのプロレスのやつですか。
そうですね、女子プロ、
見てないんですよね。
見てない。
本当に、はい、概要もあんまり知らないぐらい。
いやー、私はね、あの想像以上によくて、ただ、ラストの1時間まだ見てないんですけど。
え、ちょ、途中今。
途中で語るんですけど。
見終わってないですか？
隙間時間だから、
はいはい。
隙間時間だからね、あの、ぶつ切りなんですよ、私の中では。そう。
あれって映画みたいに1本じゃなくて、
あの、そうなんですよ、エピソード。
あ、エピソード。
小切れです。
エピソードになってます、ね。はい。なるほど。
簡単に言うと、テレビドラマみたいな感じですよね、全、はいはい。あの、7回とか10回とか、そう。それで、完結するんですけど。
その話が同労働法と関係あるかはちょっと。
いや、はい、いやいや、あの、関係するんですよね。あの、実は、
はい。
前回、大久保先生に寄せられた質問者の人がうちにも質問してくれて、
うんうん。
で、一度、こう、独立しちゃった、まあ、不義理を重ねて独立をしちゃった人がまた戻ってきたいと言ってるけど、どうしたらいいかみたいなね。
あ、まさに
そういう質問が、
先週の。
あって、で、私の回答は、まあ、あの、同じことが起きますよと。
また繰り
返しませんよと。はい。いう話をしたんですけど、
非常に面白い。
逆でですね、
はい。
はい。極悪女王は、社員教育を考えさせられる。内容だったんですよ、ね。
おー、前回の、その先週の配信ではですよ、うん、向井先生、ベースはほとんど人は変わりませんっていう話でしたもんね。
そう。
その話ですね。
そうす。
がって話ですね。今回は逆の話をするってこと。
そう。
おー。
あのですね。
おー。
実は、私意外だ、はい、あの、読んで意外だったのは、
うん。
ダンプ松本さん、本名松本薫さんは、プロレスオタクの女の子だったんですよ。
は
あ、で、内気で、うん、スポーツもあんまり好きじゃない、
はあ、
ちょっとオタクっぽい女の子だったんですね。
あ、プロレスオタクの女子だったってことですね。
そうなんですよ。
はあ、しかも意外ですよ、運動できない側の。
運動できない。
はあ、
で、ただ、
うん、
女子プロレスは当時次のスターを探してて、
はいはい、
ビューティーペアっていう、牧上田と、ジャッキー佐藤かな、
うん、
っていう、70年代後半で、こう、一世風靡したペアが、開催しちゃったんですね。
はい、ああ、
うん。で、次のスターを探すために、
うんうん、
まあ、やっぱりいろんなキャラクターの女の子を採用してて、
う
ん、その一人に、その一人が、ダンプ松本で、なんか、キャラがいいね、みたいな感じで採用されたんですよ。
はあ、
ところが、運動したことないから、ついていくので精一杯なわけですよ。走れない。
そんなに、ちょっと二部目の方にいた方
なんですね。二部目の方なんですよ。投げれない、走れない、あと殴れない。
プロレスすんなよって話ですね。
いや、殴れないのよ、気が弱くて。
あ、そっち？
うん。殴れないの。かわいそうになっちゃって。おい、松本、そこで殴れよとか、蹴れよとか言われるんだけど、
はいはいはい。
殴れないんですよ。蹴れないん
です。すごいね。
びっくりでしょ、
はい、うん。
それで、長代千草とライオネスアスカは同期入社なんですよ。同期生。
うん。
で、仲いいんですよ、二人と。ところが、 その二人は素質があるから。で、結構、見栄えも、まあ、可愛らしいっていうか、
はいはい、
かっこいいというか、どんどんどんどん人気が出てっちゃったわけですよ。
あ、いや、まさに女子プロの憧れてスターになるものを持ってる二人。
そう。歌も歌ってドラマに出てみたいなね。
あ、じゃあもう半ば、もうタレント女優兼プロレスみたいな感じですね。
そう。そう。
だって今ちょっと調べまったら、剛力彩芽さんが片方演じて、
そう。
もう一つは戸田恵梨香。
戸田恵梨香じゃないですね。
じゃあ戸田恵梨香じゃない。はいはいはい。戸田恵梨香。
戸田ではない、
原田恵梨香ですね。
原田恵梨香。
原田恵梨香さんを戸田恵梨香って、だいぶ恥ずかしいですね。
だいぶ違いますね。
だいぶ違います、ね。
ドラマーが変わります。はい。
ちょっと、失礼しました。はい。だいぶ違いますね。
はい。
ドラマが変わりますね。本当だ、ね。
ドラマが違うドラマになります。
はい。
はい。それで、まあ、自分は何なんだと。ずっとこう、ジャージ着て、会場整理とかやってるわけですよ。
ええ、
で、みんな、長代、ちぐさ、頑張れ、みたいなやってるわけですよ。で、会場超満員。で、自分何なんだろうってなって、そこで、その、全日本女子プロレスの役員の人が、
うん、
松本、と、お前さ、ってもう悪役やるしかねえよ、って。お前生きる道はもう悪役しかないんだって。プロレスって悪役と善玉があって、まあ、ベビーフェイスとヒール役、善玉悪役があって、
はいはいはい、
お前、悪役しかないんだ、つって、悪役の衣装を着せて、やらせたんですよ。松本薫さんに。ところが、
変えようとしたわけだ。
そうそうそう。ところが、優しい性格じゃないですか、
うん。
で、悪役やりたいからプロレスやってるわけじゃないから、やっぱりまたね、殴れないんですよ。
悪役なのに。
そう、悪役なのにね、殴れないの。
弁護士なのに法廷に立つのが怖いとか。
そうそう。お前何やってんだよとかつって、もういじめられちゃうわけですよ、逆に。
うんうん、
悪役になってねえよとかって。
うん、
そう。それで、ああ、もう私終わりだとかってなってる時に、
うん、
その、実家が、やっぱちょっと貧しくって、お父さんがちょっと紐っぽいんですね。仕事をしたりしなくなったり、お金を無心に来たり、他にこうなんか女性作って子供作ったりとか、
はいはい、
結構めちゃくちゃな、
ね、うん、
そう。それで困ってきたんですけど、その、長代ちぐさのサインをお父さんがバンプ松本からもらって、それを売りさばいてたり、うん、長代ちぐさに合わせてやるっつって金を騙し取ったりしてたんです。
ああ。有名人知ってる詐欺のやつですね。よく聞く話ですね。
そう。で、お父さんが勝手にって犯罪ですよね。その、騙し取ってるわけだから。で、プロレス団体の役員の人怒っちゃって、お前さって、親父なんとかしないとお前首だよってなって、で、実家に戻ったら、お父さんが開き直った態度でまたいるわけですよ。で、お父さんを突き飛ばして、で
そのぐらいは強くなってるんですね。
あ、もう、さすがに、もう、鍛えてるから、お父さん年取っちゃって、叶わないわけですよ。もう、さすがに鍛えまくってますから、数年間、お父さんを投げ飛ばしたんだよね。で、お前らと、で、お母さんは、いわゆるこう、暴力振るわれてるお母さんなんだけど、よくわかんないんだけど、要するに、ついちゃうわけですよ、また。その、暴力振る、夫と。
うん。
で、お前らどいつもこいつもっつって、絶縁だって言って、で、お父さん投げ飛ばして、で、お父さんはダンプの運転手だったんですよ。
だからダンプ。
そう。で、そこで、大雨がザーザー降ってんだけど、私はもう、変わるしかないって言って、ダンプ松本の誕生なんですよ。
親父への怒りと嫌悪感を全部切るんじゃなくて、自分に被せて被っちゃったんですか？
そう。
すごいね。
で、もう私は、もう、だから長代ちぐさと仲良かったのに絶縁するんですよ。そう。で、みんなと口聞かなくて、
うん、
で、プロレスのリングでも、普通ほら手加減するわけですよ。
はいはい。まあ、八百長的なね、部分も、やり、持ちながら、本気でやって。
え、手加減しないんですよ。本当にフォークで刺すんですよ。
あれ？
ぐさぐさ。
あの、額の、あの有名な。
そう、うんうん。お前松本なんでガチでやってんだよとかって言うじゃないですか。だって、痛いからそんなね、刺されたり、あの、チェーンで首絞めたりするわけですよ。
うん
おお、お前やりすぎだよとかって言うじゃないですか。
あ、いやいや。あれ本当にやりすぎなんですか？
あ、本当に、ガチでやってた。
本当にやりすぎだったの？
本当に首絞めた。
あ、そういう話？
そう。それで、いや、当然だって困るじゃないですか。プロレス団体も怪我されたら困るし、選手が。で、相手の選手も、そんなんで選手生命絶たれたら困るじゃないですか。喧嘩なるわけですよ。お前何やってんだよと。心が、会場がめちゃくちゃ盛り上がるわけ。
なるほど。今そこで労働法の話来るかと思いきや、そっちじゃなくてね、会場はうわっと来ると。
うん。会場はうわっと盛り上がって、うん。
なるほど。
で、要するに、実はダンプ松本って僕知らなかったけど、実は一番視聴率が稼げてるのはダンプ松本だったんですよ。
あ、その頃。
そう。
プロレスでって言うんですかね。
要するに、長与千草とライオネスアスカ出ても、実はそこまで数字なかったんですよ。
へ
え。でも、ダンプ松本が出ると、ドーンと跳ね上がるんですよ、視聴率。へえ、
あ、そうなん
だ。で、ゴールデンになっちゃったんですよ。ゴールデン番組。
うんうんうん。当時そうでしたっけ？ってか、いや、私見てないな、多分、世代。
いや、僕は小学生だったから、田舎のテレビでも映ってて、あのね、え、ダンプ松本ってこれ、本当に映していいのって思うぐらいすごかったです。
やはり、子供だから。それ大丈夫かと。
覚えてんのが、市内振り回すんですけど、実況のアナウンサー殴ってんですよ。
うん、
いや、実況できねえだろって。放送してんだから、生放送。
ゴールデン。い
や、アナウンサー殴ってっから、あの、市内振り回して、はいはい、あの、とか、で、本当にフォークで刺して、うるさくす。で、僕で、それでね、要するに、こう、だんだん盛り上がってきても、視聴率もうなぎ登りなわけですよ。
はいはい、
昔と違って、プロレスで 30% ってことですよ。30% って3000万人とか。おい、言ってましたよ。20%、30% 当たり前ですよ、昔はね。ゴールデンだから。
そうなんですね。
だってネットもないし、娯楽もないから、テレビってもう 20% とか当たり前でしたよ、80年代は。
はいはい。
それで、
うん、
まあ、だんだんクライマックスになっていくんですけど、うん、で、私何言いたいかという と、
ちなみに向井先生、まだ半分しか見てませんけどね。
そう、
こんだけ熱くなってるけど。
うん、あと1時間残ってるんです。半分じゃなくて、一応、うん、一応 90% ぐらいは
見てます。あ、そうだそうか。シリーズもんのね、最後だけ見てないってことか。
はい、はい、はい。そう。そうなんですよ。それで、で、何を言いたいかっていうと、要は、変わるぐらい、人間が変わるってこういうことだなって思いました。社員教育で。
はいはいはい。どこどこ？
いや、社員教育。
うんうん。
いや、だから間違ってるのよ。要は、社員教育で人なんか変わんないんですよ。うん、チャンスを与える。機会を与える。気づきを与える。これできます。いや、子供の教育も同じなんですよ。子供自体バラバラだから。だから勉強する機会、何とかする機会を与える。それはできると思ったけど、
うんうん、
やるのは自分で、変わるのも自分だから。で、ダンプ松本は変われなかったんだけど、要は環境を変えて、人間関係も変えて、
うん、
やる仕事も、もう悪役レスだって全然仕事が違うんですよ。
いや、確かに。そうですね。転職ですよね、完全にね。
いや、だって、なんか、カッパ橋みたいな、問屋街行って、凶器探してたからね、最初。何使っていいか分かんなくて、おじさん、これ、あれ凶器に使えますか？え、何言ってんのみたいな。
カッパ橋のあの、金物通りのあそこで。
いや、カッパ橋か分かんないけど、金物問屋みたいなとこ行って、凶器探しに行ってんだよ。
そっか。だから、自分が変われば、かっぱ橋も、武器調達場所に見えるんですね。
そうなんだよ。そうなんだよ。それで、
なるほどね。
そう。そう、はいはい。それで、なんて言うんですか、うん、だから、
なんて言うんですかね。
なんていうんですかね。だまあ、社員教育はやっぱりチャンス与えるっていうね、機会与えるっていうのは大事。
前回のですよ、綺麗事じゃないんだよ、経営はっていう話にもつながるように、いや、人の教育っていうのは、ちょっとこう勉強するとか知らないことを教えるとか、そういう次元のことじゃないんだよって話でもありますよね。いや、もう根底が本当に自ら変わるという自己決定をさせられるかどうかの機会を与えることが大事で、それをさせようなんていう話じゃないわけですよね。
そう、結局、ダンプ松本さんは自分でもうダメだと、変わんないと私のプロレスラー人生終わると。うん、もういろんなものを犠牲にしてでも、人間関係断ち切ってでも、やるしかないって思ってから、ベースしたわけですね、人生がね。
でもそういう意味で言うと、それほどプロレスが好きだったんでしょうね。
もう大好きやな。
ってことだよね。
もうプロレス考えてる時が一番幸せみたいな子供時代だ。
いや、だから本当に好きを追求すると、運動全然できなかろうが、なんだろうが、そのオタクのプロレスの魂は、自らの優しい心を悪のヒール側にも転じ、そのプロレスの好きを追求すると、あそこまで行くってことですよね。すごい話なんですよね。
いや、だから、面白いですよ。そういう観点で見ると面白いドラマで。ただ、ダンプさんって、まあ僕は楽しみにまだ見てないんですけど、YouTube 今やってていろんな番組出てるんですけど、
今も
優しい顔になったよね。だってもともとそういう人だから。もう本当にある数年間は無理して、もう悪役レスラーになりきるために、退路断ち切ってやってたって感じですね。
なるほどね。ちょっと待ってください。いや、完全に見たくなったと同時に、もう見なくてもいいかなぐらい。
そうなんですよ。
エルモン得た気がする。
そう。だから、ネタバレ注意で、ちょっとタイトルに書いてもらえ、書いてほしいですね。
ネタバレ注意入れときますね。
はい。
でもぜひ見てくださいというタイトルにしておきますが。まあ、ということでね。
はい、
向井先生、一言でまとめていただくと、キーワード何でしょうか？
いや、それはもう人間が変わるって大変なことなんですよってことですね。
ああ、いいですね。ここで人は変われるんですって来たら、はい、もう前回との矛盾最高だなと思いました。
そうそうそう。ちょっと言いそうになりましたけど。
はい、そうでしたよね。
簡単じゃないですね。
まあでもね、ということで、ぜひね、人材育成、教育という観点でね、極悪情をぜひ見ていただけたらなんて思っておりますが、
はい、
ということで、はい、また今年もよろしくお願いしますということで終わりたいと思います。はい、ありがとうございました、
はい。ありがとうございました。
本日の番組はいかがでしたか？番組では、向井蘭への質問を受け付けております。ウェブ検索で、向井ロームネットと入力し、検索結果に出てくるオフィシャルウェブサイトにアクセス。その中のポッドキャストのバナーから質問フォームにご入力ください。たくさんのご応募お待ちしております。